エペソ人の手紙の4章1節、エペソの4章の1節、第3版また第2版持っている方と少し違いがありますので、前をご覧になっていただいて一緒に読みたいと思います。3、はい。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方のうち、失礼しました前回のままになってました。4章の1節の方ですね。さて主にある囚人の私はあなた方に進めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。今日はその召しにふさわしく、その召しにふさわしくというテーマで一緒に学んでいきましょう。去年おととし、一つの映画が上映されました。それは、午後94歳の小学生という、そのようなビデオ映画です。彼女は3人の子供がいて、そして孫は22人、ひ孫は52人すごい数の大家族のおばあちゃんであるわけですけども、90歳の時にひ孫に誘われて、おばあちゃん一緒に小学校行こうよと誘われて、彼女は決意して90歳で小学校に入りました。ひ孫がどうしておばあちゃん小学校に行かなかったのとこう聞かれた時に、彼女は私の頃は女の子は小学校に行けなかったんだよ、牛を飼う世話もあったしねという、まあ、そういう返事であったわけですね。彼女が小学校に入学した理由があるんですね。その一つは聖書を読めるようになりたい、自分の目で聖書を読みたい、そして聖書に記されているイエス様のことをもっと知りたい。これを聞いた時にすごいなって思わされました。このおばあちゃんにはもう一つ夢があります。それは、女の子たちのために宿舎、寄宿舎を建てること。年齢に関係なく90歳にもなってもまだ学んでいこうという姿勢があり、夢があって本当の人の役に立ちたい、そう願っている姿を見るときに本当に驚かされるわけですね。少しお願いします。彼女はこう言ってます。自分が見本となることで娘を学校に行かせない他の親たちを説得できるだろう。家庭の事情で、経済的な問題で子供を学校に行かせてあげることができない、まあ、ケニアにはそういう人がいっぱいいるわけですね。だから自分が行くことでみんなのモデルになりたい、そんなふうに願ったんですね。ぜひ機会があれば、DVD でもあると思いますので、見てくださったら、いいなというふうに思います。パウロはエペソの兄弟姉妹に対して、もう一度主にある囚人の私はあなた方にお勧めしますと言いました。何を彼は勧めたのか、それは召しにふさわしく、その召しにふさわしく歩んでくださいという願いであったわけですね。召しというのは何か、それは神様の正体なんですね。神様の正体、実は私たち一人一人というのは神様に招待されてイエス様を信じることができました。神様に招待されてこの魚住チャペルの教会員と なりました。それは神様の召しであるわけですね。神様はその召しに対して、その召しにふさわしく生きるようにということを私たちに語っておられるんです。では召しにふさわしくっていうのはどのような生き方をしていくことなのか。まず一つ目、それは一致を保つこと。一致を保ちなさい。3節、御霊による一致を熱心に保ちなさい。御霊による一致を熱心に保つように、このように聖書は私たちに語りかけているんですね。この召しにふさわしくという言葉を漢字に直すと相応と書いてふさわしくと読むことができる。相応、これはちょうどバランスを保つという意味なんです。バランスを保つ、天秤をちょっと書いてるんですけども、私たちは神様の召しによって、本当に神様の恵みをいただいたんです。それはもう計り知ることができないほど大きな祝福であるわけですね。で、私たちは召されたものとしてこの恵みを本当に神様との恵みと同じようにバランスを保っていく必要があるわけですよね。そうでなければ私たちはその神様の召しにふさわしく生きることができない。受けるだけ、恵みを与えられただけ、それは神様の御心ではないんです。ふさわしくというのはこの反対側のところに恵みに相当するものを置いていくということなんです。ではどのようなものを通して私たちはそのバランスを保つことができるか。まず一つ目、それは謙遜と柔和。謙遜と柔和を通して召しにふさわしく生きるようにと教えられています。謙遜と柔和の限りを尽くし、御霊による一致を熱心に保ちなさい。ここでパウロは言わんとしていることは、徹底的に減り下りなさいと教えているんです。徹底的に神様の前に自分を低くするように、それが謙遜である。神様は柔和の限りを尽くして、そしてそのバランスを保つようにと私たちに今日命じておられるわけです。この謙遜という言葉は、しもべが袖をまくるという動作を示す言葉なんです。私たちが何か働きをするときにこう袖まくりをしたりですね、足をまくってですね、働く準備をするわけですよね。それは本当に今から働きますというね、姿をそこで表すわけですよね。綺麗な服を着たまま、今日は海兄弟が着物を着てますけど、その綺麗な着物のまま仕事をすると汚してしまうわけですよね。だから時にはタスキをかけたり、そしてまくったりしてですね、仕事をやる準備をしていくわけです。それが謙遜なんですよ、このように教えられているわけですね。ある時イエス様は自分の上着を脱いで手ぬぐいを腰につけられて、しもべのように弟子たちの足を、汚れた足を一つずつ丁寧に洗っていくということをされたんですね。まずイエス様が上着を脱がれたというのは、それは働くための準備を始めたということなんですね。袖をまくって 彼らのためにその働きをする準備をした。ヨハネの13章の4節5節。イエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められた。イエス様は弟子たち一人一人の足を洗うことを通して謙遜を示してくださったんですね。主であり救い主であるお方が自分の弟子たち一人一人の汚れた足を洗うためにその働きを通して謙遜とはこのようにすることであるということを実際に表してくださったことを知ることができるんです。第一ペテロの5章の5節にこのように記されています。皆互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。ここには互いに謙遜を身につけなさいと記されているんです。つまり謙遜というのは身につけるものなんです。私たちが服を着ようと思ったら古い服を脱ぎ捨てないと私たちは新しいものを着ることができないんですね。今日ちょっと新調の新しい服をね着てくることができました。ひろみ先生がこれは似合うよと言ってくれて、そしてそうかなと言ってそれを購入して今日着てくることができました。でも昨日着ていたものはもう私のこの下にはないわけですよね。それを脱いで新しいものを着たわけですね。謙遜というのは古い自分の性質、あの25の質問を見るとだいたいみんな短気なところがたくさんあるというのがもうみんなの課題だってことが、分かってきました。そのような古い服を古い自分を脱ぎ捨てていくことがまず謙遜を身につける最初の行動なんですね。イエス様は謙遜を身につけなさい、飯にふさわしく謙遜を身につけるようにと今日私たちに命じておられます。さらには柔和、この柔和というのは神様に対する態度のことなんですね。神様に向かう時の態度、それは鳩のように素直な態度を持つようにとイエス様は語られたんですね。柔和というのは鳩のような姿を持つことですよ、このように教えられているわけですね。マタイの10の16にこのように記されています。蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさい。鳩というのは非常に賢い生き物なんですね。なんとこの小さな鳩の中には体内磁石が入っていて、そしてこの鳩は1000キロ先から離しても巣箱に戻ってくることができるそうです。1000キロです。私たちは1キロ離れたところでももう迷子になって迷ってしまうようなものですけれど、鳩はもう磁石があるんですね。だから確実に戻ってくることができる。それが鳩の特徴 人間の中にも体内時計があるそうです。体内磁石があるそうです。私はそれをなかなか使い切れてないからすぐに迷ってしまいますけども、ここで教えられているのは素直でありなさい、このように語られているわけですね。素直さというのは純真で混じり気がないという意味です。純真で混じり気がない。多くの人は小さな赤ちゃんに興味を抱くわけですよね。最近生まれたしゅうりちゃんが上車でホールに入ってくるとみんな必ず行ってちょっと顔を覗き込むわけですね。そして起きてたら笑いかけるわけですよね。なぜそれほど赤ちゃんに対して私たちはそのような関心を興味を抱くのか。赤ちゃんは何一つできないんです。自分で食べ物を食べることもできないし、自分でおむつを替えることもできないし、ただお腹が空いたら泣いて出されたものを食べるだけ。でもそこには純真さがあるんですね。素直さがあるんですね。神様は私たち召された一人一人が徹底的にへりくだって、神様に対する態度としてはまるで生まれたばかりの赤ちゃんのように本当に素直な姿を持って、神様の言われることに何一つ反論しない、神様の言葉に何一つ異議を唱えない、神様の御言葉に対して全部それを受け取る、そのような鳩のように素直でありなさい。もし私たちが先ほど見たあの天秤のように恵みという祝福に対してイエス様のような謙遜と柔和を置くならば、私たちはその召しにふさわしい、そのようなものとなることができる。イエス様は言われました。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私のくびきを折って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます。イエス様はご自分で言われたんです。私は心が柔和でへりくだっている。これは自慢でも高慢でもないんですね。それは神様に対する態度、イエス様がまず私たち罪人のために人となってこの地上でその罪を背負って救い主としての働きを成し遂げるようにという、その御心に対してイエス様はどこまでも素直に従われて私たちの罪をその身に背負ってくださったんです。だから召されたあなた方も謙遜と柔和を持って一致を保ちなさい。御霊は高慢な私たちにいつも働いてくださって、私たちの愚かさ、弱さ、罪深さを気づかせてくださって、もう一度謙遜に生きるように、柔和に鳩のように生きるように常に導いておられるんですね。私たちはそのようなものとされていきましょう。その召しにふさわしく、パウロはここでその召しに対して召しが与える望みについて教えています。4節、 4節を共に読みたいと思います。出ないでしょうか。はい、ではお読みいたします。あなた方が召されたその召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。私たち一人一人が召された、その時その召しには一つの望みがあったということを教えているんですね。一つの望みが与えられていると教えているんですね。では私たち一人一人に与えられているその望み、その召しが与えるところの望みというのは何でしょうか。それはイエス・キリストの体を立て上げるということ、イエス様の体を立て上げること。同じくこの4章の12節のところを見るとこのように記されています。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。神様は私たち一人一人を整えてくださって、奉仕の働きを通して私たちを用いてキリストの体、イエス・キリストの体を立て上げてくださる、それが実は召しの望みなんだ。私たちこのエペソの学びを通して何度も何度も神様は私たち一人一人を一つにするために召してくださって、そして私たち一人一人はなくてはならない存在なんだということを教えられてきたわけですね。すべての人々は神様によって召され、神様に招待を受けて神様の器官として、キリストの体のなくてはならない器官として置いてくださった。そこに神様が教会に与える望みが与えられている、このように教えられているんですね。では教会を立て上げるために何が必要であるのか。その一つ目、それは一つになるということ。一つになるということ。4節と5節をお読みいたします。あなた方が召されたその召しの望みが一つであったのと同じように、体は一つ、御霊は一つです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つです。教会がキリストの体として立て上げられていくためにどうしても必要なことがあるんですね。それは一つになること。一つになること。神様は私たちを一つにするために全てのものを与えてくださいました。体が一つ、それはイエス・キリストの体は一つであるということ。私たちのうちに宿っておられる御霊は一つであるということ。私たちが礼拝している主は一人であるということ、私たちの信じている信仰もまた一つであり、バプテスマも一つである。私たちが一つになることを通して私たちはその召しにふさわしく生きることができる。召しにふさわしい教会となってキリストの体を立て上げることができるということを教えているわけですね。私たち一人一人が召される前、私たちはそれぞれに異なる人生を歩んでいました。それぞれに異なるものを目指して歩んで きました。でも私たちが教会の存在機関として召された時には一つの望みを目指して生きるものに変えられたんですね。イエス・キリストの体を立て上げるというそのような一つの目的を目指して私たちは生きるように変えられたんです。エペソの教会という、教会には一つの問題がありました。それを学んできましたように異邦人のクリスチャンと、そしてもともとユダヤ人として救われたクリスチャンと、その間にいつも反発があったんです。パウロが前に神様によって築かされたコリントの教会もそうでした。そこにはいつも分裂がありました。教会であったにもかかわらず、その教会で私はパウロ先生につきます、私はアポロ先生につきます、それぞれが自分がいいと思う先生に、自分が尊敬するそのような人に従っていくということを言い始めてしまうという姿がありました。それは教会にとって大きな大きな問題となっていきました。パウロはそのコリントの教会に対してこのように言いました。さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によってあなた方にお願いします。どうか皆が語ることを一つにして仲間割れせず、同じ心同じ考えで一致してください。パウロはコリントの教会に対して心からの願い、心からの思いをこの手紙に書き記したんですね。お願いします、どうか一つのことを目指してください、同じ心同じ考えで一致してください。教会にはそれができるんです。なぜなら私たちは同じ主によって救われたからです。同じ主によって召されたからです。同じ主によるバプテスマによって一つの体とされたからです。私たちがそれぞれに、いや僕はこう考える、私はこう思う、それぞれに違う意見を言い始めたとしたら教会に混乱が起こり始めるんです。それは神様の喜ばれることでしょうか？それは神様の望まれる教会の姿でしょうか？いいえ、それは神様を喜ばせることにはならないんです。神様を喜ばせるのは同じ心同じ考えを持って一つになることなんだと教えているんです。先週、明石の牧師会に出席をしまして、いつもよりもちょっと人数が少なかったもんですから、主催教会の先生が、質問をしてくださったんですね。志賀先生にちょっと聞きたいんですけども、教会でこんなことがあって、ちょっと悩んでます、どうしたらいいでしょうかという、まあ、そんな質問であったわけです。実は教会で、一人の姉妹が、就職をしたと。で、牧師としてですね、その姉妹に対して、日曜日の休みのこの会社いいと思いますよ、そこがもし、通ったんだったら、一時通ったんだったらぜひそっちに行ったらいいですよと勧めてたんです。内定をいただいてそこに行くことが決まってたんです。ところが彼女は 日曜日休みでないもう一つの会社、そこに行きたい、そっちの方がいいと言って教会の礼拝後みんなに就職が決まりました、こっちに決まりましたと言ってみんなに紹介をした時にみんなが拍手したんですね。よかったね。でも牧師としてものすごく複雑でした。一緒に喜んであげることができなかったんです。なぜなら日曜日もう礼拝に来れなくなってしまう仕事の方を選んだからです。ちょっとがっかりしてました。一緒に喜んであげることができました、できなかったんです。その時に家で息子に注意をされたんです。お父さん、あの態度は良くなかったよ、あの時は一緒に喜んであげるべきじゃないかと言ってコンコンと息子に怒られたそうです。しかもそれだけではなく奥さんまでもが私もそう思う一緒になって応援したんです。がっかりして悲しかったんですね。だから先生どう息子に言ったらいいでしょうかと正直にね、もう普通誰にでも相談できることではないので正直に牧師としてその意見を、聞いてくださったんですね。本当にそれがっかりしましたね。私はいつも牧師がお伝えすること、それをスタッフのお一人お一人に同じ心同じ考えを持ってほしいということをよく言います。牧師がこう言っているのに、いや僕はそう思いませんよ、私もこう思います、私も人の意見を尊重するということは大事なことかもしれないけれども、私たちクリスチャンは同じ一つの考え同じ一つの心を持つことができる。聖書はそのように教えているんです。それは御霊が与えてくださるものです。イエス様を信じた私たちのうちにはイエス・キリストが住んでくださり、御霊が私たちの心に働いてくださるようになりました。御霊は私たち一人一人のそれぞれ違う心を一つにしたいと願っておられるんです。それは何のためですか？教会が神の栄光を表すものとなるように。それは何も牧師の言うことが絶対なんだということではないんです。牧師もたくさんの過ちを犯します、失敗を行います。しかし牧師がまず神様の前にへりくだって神様の御心を聞いたならば、神様の思いを知ったならば、それをお伝えしていく責任が私にはあるんです。神様はそれをいつも私に問われるんです。だから牧師がいつも正しいことをお伝えできるように祈っていただきたいと思います。さらには私たち一人一人が御霊によって一つになってキリストの体を立て上げていくという望みを目指すものでありたいと思います。教会がまるで一つの体であるかのような姿を持つときにキリストの栄光が表される。イエス様がどんなに素晴らしいお方であるのか、イエス様がまさに聖書が示す通りの 罪人を救うために来られた救い主であること、今も生きて働いておられる神であることを私たちははっきりとお伝えしていくことができるんです。ですから私たちは御霊によって一つとされていきましょう。教会を立て上げるためにただ一人の神様を覚えることです。ただ一人であるということを覚えることです。6節を一緒に読みましょう。3、はい、すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父である神はただ一人です。キリストの体を立て上げるのはただ一人、神ただ一人、牧師でもまた他の誰でもない、私たちのこの教会を完成させてくださるのは神ただ一人である。この神様は全てのものの上におられるお方、全てのものを貫いておられるお方、全てのものの内におられるお方、全てのものの父であるただ一人の神様。私たちの神様は何人ですか？ただ一人、ただ一人。日本という国には26万もの神がいると言われているんですね。26万、数えただけで26万。それをよく人は八百万の神々っていうふうに言うんですね。八百万、800万、数えられないほど人々は神を作ってきたんです。自分が思い描く神を想像して作ってきたんですね。でも聖書が言う神様はただ一人。私たちはこの神様を信じる者と変えられたことを覚えたいと思います。すべてのもの、それはすべてのものの源であり、また元いであるということを教えています。聖書には神はアルファでありオメガ、始まりであり終わりであるとも教えられているんです。神様はすべてのことを支配しておられて、神様なしにすべてのものは存在しないと教えられているんです。人が作った神と人を作った神様には大きな違いがあります。人の神様は水を変えてもらわないといけないし、唱えてもらわないといけないし、帽子をかぶせてあげないといけないし、世話が必要です。でも人を作られた神様は何の世話も必要ないです。人のどんな働き、お世話も必要とされないお方なんですね。私たちはそのようなただ一人の神様を信じる者に変えられているんです。マラキの2章の1節、私たちすべてには唯一の父がいるではないか、唯一の神が私たちを創造されたではないか、なぜ私たちは互いに裏切り、私たちの先祖の契約を汚すのか。コロナの感染が始まり、戦争が起こり、そして 元首相が暗殺される。これを一番北斎演でいるのは悪魔です、サタンです。さまざまな出来事を通して人々を惑わせ、神を見えないようにする、神様を求めないようにする、それこそサタンの大きな大きな働きであることを私たちは覚えたいと思います。今本当に私たちは特別な時代に生かされています。今私たちがなすべきことは何でしょうか。召された者がその召しにふさわしく生きること、一つになってキリストの体を立て上げることです。実は私の友達が統一教会に入信をしたことがあります。もう目の焦点が合わなくなってしまって、そしてその友達は原理はすごい、原理はすごいと言い始めたんですね。私は友達の有川先生と二人でその友達を家に呼んで、そして説得を始めました。5時間以上かかりました。もう彼の口から出るのは原理はすごい、原理はすごいという統一原理という統一教会が教えてた、それをもうしきりに言い続けて、もう本当に正気ではない状態に陥ってました。というのはもう朝から晩までずっと講義を教え続けて、そして徹底的にもう反論できないようにまでしていくんですね。そして原理はすごいという結論に至らせるんです。私たちは有川先生と協力して一生懸命もう一度聖書の初めから、唯一の神様がおられる、神様はただ一人なんだということを一生懸命伝えての今でも思い出すことができます。5時間後やっと普通の友達に戻って話ができるようになりました。悪魔は全ての隙をつきます。全ての出来事を使います。それは神を見えなくすること、人々を神から引き離すこと、私たちはそのような悪魔の誘惑に決して負けることなく、唯一のまことの神様を見上げながら、神様に心もそして体も向けながら、神様が今日私たちに何を命じておられるのか、何を求めていらっしゃるのか、その召しにふさわしく歩みなさい。その御言葉を覚えながら徹底的にへり下って、そして御霊に従って一つにされていきましょう。兄弟姉妹一人一人を通して神様の栄光が表されますように。